QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。2月の今日は16日ですね。第562回の QRL の時間がやってまいりましたということでございまして、先週の放送ではですね、毎年恒例のお年玉プレゼント、ね、こちらの大抽選会を放送の中でお送りしたんですけれども、毎年ね、富子さんに来ていただきまして、抽選をしていただくというね、大役をお願いしたわけでございますが、今年もね、お聞きの通り、当選された方ね、皆さん、決まりましてね、本当におめでとうございます。商品の方はですね、順次発送ということにさせていただいております。ちょっと一部商品がですね、入荷待ちのものがございまして、少しお待ちいただくかと思いますが、ご用意ができ次第ですね、順次発送させていただきますのでね、皆さん、当選された皆さん、本当に楽しみにね、お待ちいただきたいと思います。今年もですね、富子賞としてね、予定をしていなかったんですがね、ご配慮いただきましてね、富子さんから、ワインのですね、プレゼントということでね、こちらの当選された方もね、とってもラッキーだったと思いますけどもね、はい、皆さんね、商品楽しみにね、お待ちになってるかと思いますけどね、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。さあ、というわけでね、2月もですね、中旬後半になりますね。なかなかね、東京地方、雪が降ったりとかでですね、先週は大騒ぎだったんですけれども、2月、3月って結構ね、東京方面、ね、雪がね、結構多いんですよね。タイヤはまだまだ、スタッドレスタイヤをね、そのまま装着してた方がいいという感じでございますがね、シーズン入ると、スタッドレスに履き替えるんですがね、雪の上はほぼ走らないまんま終わるというようなことも結構多かったんですけどもね、今年はね、できるだけね、そういう機会ない方がいいんですけどもね、どうでしょうかね、気になるところでございますが、さあ、というわけでございましてね、2月16日第562回の QRL、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それではね、 QRV コーナーね、お送りしたいと思います。本当にね、番組をね、ずっといろいろと放送させていただきますと、やはり皆さんいろんな形でですね、無線運用のお話とかいろんなメッセージをね、メールとかですね、いろんな形でいただくんですけど、やはりね、アンテナをいろいろとどうしようかああしようかとかね、タワーを建てたいとかですね、そういうね、ことをお話しされる方も結構多いですよね。はい。で、やはりいろんなところでですね、街を歩いたりしてますと、どうしてもですね、目線っていうのは我々は高い方へね、目が行ってしまいますんでね、普通の人が気がつかないところをですね、意外とあんなところにタワーがあるとかですね、気がつくところでございますがね、もちろん、この業務用の、鉄塔とかですね、中継所、山の上とかにもありますけどね、こういった中継所の、アンテナ群とか見ますとね、つい写真を撮りたくなっちゃうというね、ところでございますが、私もそのうちの一人でございましてね、仕事もなんとなくそんなところにいるということでございますけども、過去にね、いろいろとタワーのお話をね、したことがあるんですけど、ここのところまたね、いろんなタワーがいろんなところで立ってましてですね、この辺のお話をね、ちょっと今日は、かいつまんでね、お送りしたいと思うんですけど、まずね、日本の中で、このタワーといえばね、東京スカイツリーね、これございますよね。これは、現在でも多分世界一だと思いますね。634メートル。 まあ、タワーの高さをですね比べるっていうのはいろんな、この区分けがありまして、まあ、完全に自立の鉄塔ということで、タワー以外もねやはり最近では煙突とかですね、それから、橋の橋脚のね、まあ、なんていうんですかね主塔というか、ワイヤーを張るこの主塔がね、すごい高いものがあったりとかするので、まあ、こういったものを入れちゃうとですねタワーかなんだか分かんないんですけども、まあ、いわゆる自立型のタワーということでね、ランキングをするとなると、まあ、やはり1位はなんといっても東京スカイツリーということになるわけでございますけどもね。そして、第2位がですね、東京タワーね、この東京タワーはね、昭和33年、ね、に建設をされて以来、長く日本一だったんですけどもね、スカイツリーができまして、1位の座を明け渡してしまったということでねございますけども、まあ、東京タワーはですね333メートルということで、東京スカイツリーがちょっと倍ぐらいの高さにあるんですよね、はい、ということでね、非常に高いっていうのはねよくわかるんですけどもね、スカイツリーができて、かなりの観光客の方がですねスカイツリーの方へどんどんとこの足を運ぶ中でですねやはり東京タワーもですねそれまでの観光地のね東京の観光名所ということでね君臨しておりましたんでね、訪れる方もね非常に多いかと思いますけどね、まあ、やはりねこのタワーねいろいろとこうなものがあるんですけどなんといってもやっぱりね東京タワーがね私は一番ね形もですね、すごく素敵なタワーだなというふうにね思うところでございますけどね、このスカイツリーと並んでですね、東京タワーこちらはですね、まあ、昭和33年に、内藤多仲先生という方がね、設計をされた、非常にね、もう歴史的にもね非常に有名なタワーでございまして、でこの内藤多仲先生はですね、日本の著名なタワーをですね、作っておられまして、まあ、東京タワーの他にもですね、通天閣ね、それから名古屋のテレビ塔とか、まあ、札幌テレビ塔とかですね、全国で6つのタワー、これタワーの6兄弟とよく言われるんですけど、これを内藤先生がですね設計をされたということでね、まあ、本当にね各所にですねこのタワーがあるということでございますけどもね、非常にですねこの東京タワーのこのデザインというね非常に大好きなタワーなんですよね、スカイツリーも確かにね真下から見上げると非常に高い、イメージがあるんですけど、この東京タワーはやっぱり末広がりでですね先がね天につくような形でですねずっとそびえ立っているので高さからいくとね下から見るとね東京タワーの方が高く感じるんですよね気のせいでしょうかね、はい、そんな感じでね一番大好きなね東京タワーでございますけどもね、はい、でその他にですね、このタワーとしては、次の高さとしては253メーターの横浜メディアタワーというのがね横浜のみなとみらいに、建ってまして、これは、NTT のねタワー、タワーというかの建物の上にですね150メーターの鉄塔が建ってるというようなところでございましてね、これがですね、ございます。そしてそれからですね、瀬戸デジタルタワーというのがですね245メートル、これがあります。先日もちょっと名古屋に行きましてね、この瀬戸デジタルタワーはですね行ってみたいなと思ってたんですけど、ちょっと時間なくて行けなかったんですけどね、これがねデジタル放送の送信所という形でですね、ございます。それから、次がですね234メートル234と、これ覚えやすいんですが、これはご存知の福岡タワーですね、はい。まあ、福岡タワーもですね、これは非常にデザインもかっこよくてですね、桃地浜というね、海沿いのところに立ってるんですけどね、非常に美しいタワーでございます。行かれた方もね、非常に多いかなというふうに思います。それから、220メートルの高さでですね、防衛省のですね、市ヶ谷の無線鉄塔、これがございます。これはですね、外から見ると、当社のスカイタワー西東京とですね形が非常に似てるんですよね、確かにこれを建設するときにですね何度か、この設計担当の方とですね関連業者の方がですね何度もこの、当社のタワー見に来てましたんでね案内した覚えがあるんですけどね、はい、これが220メートルあると。でそれから次が218メートルこの高さで、千葉県の佐原にあるですね、これもデジタル放送用のですね、テレビ中継用のアンテナタワーがございます。これが218メートル。そしてですね、その次が当社のスカイタワー西東京ということで195メートル。 という、ね、順番になってるんですよね、はい。当社の鉄塔はですね、建設当時は日本で3番目に高いという形になっていたんですけれども、現在では残念ながらですね、順位がどんどん下の方に下がっていってしまったという感じでねございますけど、でこのタワーもですね、いろんな業界、タワー業界となりましてですね、まあ、いわゆる東京タワーさんのようにですね、展望台がある、タワー、これはですね、全国タワー協議会というね、業界の団体がありまして、署名なですね、タワーがですね、いろんな形でですね、加盟しているのがあります。日本をですね、東日本、中部、それから関西と西日本と分けてですね、それぞれの位置に立ってる鉄塔がですね、それぞれ組織されている協議会ということなんですがね。でここの協議会がですね、展望台を有しているということで展望の日というのを定めておりまして、これがですね、展望10月1日がこの展望の日なんですよね。で10月1日の10がですね数字の10、ね、英語の10、これが展望の10ということになりまして、で棒、展望の棒がですね、棒ですね、スティックの棒、これを1に例えて10月1日というふうにですね、定めたということでございますがね、展望の日はですね、この協議会に加盟している鉄塔がですね、いろんなイベントを行っているということなんですよね。で面白いのはですね、この日本全国のですねタワーがですね加盟しているタワー協議会なんですが、日本一高いスカイツリーはですね加盟してないんですよね。これがね業界でも非常に有名な話なんでございますが、スカイツリーはこの協議会には入ってないと。もちろん東京タワーは入ってるんですけども、そんな形でね、なぜか入ってない。アマチュア業界で言えばですね、ジャイアにメーカーさんの1社ね入ってないのと同じようなイメージでしょうかね、分かりやすく言えばね、はい、そんな感じなんでございますけどもね、はい。タワー業界もですねいろいろあるということでございましてね。でただこのタワー協議会はですね、当社のように無線通信の専用鉄塔で展望台がない鉄塔はですね、加盟できないので、我々もちろん加盟できないんですけどもね、はい。そんな形でね、業界であまり一般の方にはね馴染みのない全日本タワー協議会というのがね、業界の中にはあるということで、展望の日が10月1日と、今はちょっとシーズンが全然違いますけどね、10月1日はですね、お近くの展望台がある鉄塔へねぜひ登っていただければというふうに思います。スタンプラリーなんかもやってましてですね、この協議会の加盟している全部のタワーをですね、制覇するなんていうね、そんなこともねいろいろとできますんでね、はい。当社は全く関係がないんですけどね、そんな業界もあるということでございますよね、はい。なかなか地デジの放送が始まってからですね、このタワーというのは各地にですね送信用のタワーができたりいろいろできてですね、この順位がですねいろいろと日々変わっているところでございます。それからこの鉄塔以外でですね、橋の橋脚のこの主塔とかですね、煙突とか、エレベーターなんかのですね試験塔なんか入れちゃうとですね、さらにもう順位が入れ替わっちゃうんですけどね、鉄塔マニアといたしましてはね、完全自立の鉄塔で、この無線通信を主に使っている鉄塔という意味でですね、ランキングを決めたいというふうにね思っているところでございますけど、ぜひ皆さんいろんなところにね業務用のタワーとかいろいろありますんでね、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。はい、この辺のお話はねまだまだねたくさんあるんですけどもね、とりあえず今日のところはねこのぐらいにしておきましょうかね、はい。お時間でございます。今日はですねタワーのお話お送りさせていただきました。はい、それではねこの辺で楽曲1曲お送りしたいと思います。今日はですね釈迦宅をねお送りしようかなと思いますけど、釈迦宅といえばねナイトバーズですよね、はい。おなじみの楽曲なんですが、今日はですね釈迦宅は結構いろんなですね、この BGM とかでもね結構使われるケース多いですけど、そんな中からですねインビテーションズという曲をねお送りしたいと思います。釈迦宅はナイトバーズを代表としていろんな楽曲が出てるんですけど、特にいろんなシーンでですね使われる楽曲としてはこのインビテーションズとかね、あと 2,3 曲あるんですけどね、はい。お聞きになればね、あこの曲かってすぐお分かりになるかなというふうにね思いますけど、 まあ、釈迦拓は本当にねずっと流して聞いててね非常にいいですよね。車運転してる時とかね、最高ですもんね。はい、ナイトバーズなんかよく夜中の高速とかをねロングドライブしてる時にはちょうどいい曲だなというふうにいつも思ってるんですけどね。はい、もうだいぶね、昔というかね、年数が経ってしまいましたけどもね、はい、未だによくかかる曲かと思います。釈迦拓インビテーションズお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。
また無線、
本当にね、お年玉プレゼント企画ではですね多くの方にご応募いただきましてね本当にありがとうございます。はがきでですねお送りいただいた方がですね、何名さんもいらっしゃいましたんでね今日はそちらの方でね、お書きになっていることをですねご紹介しようかなと思います。もうはがきでね、いただく方はもう基本的には優先してご紹介をねさせていただこうかと思っておりますが、今日まずそんな方でですね、ご応募いただきましてねありがとうございます。ちょっとね残念ながら、当選はされませんでしたけどもね、まず今日はですね川越市ですね埼玉県、高橋さん、コールサイン 7N4WLQ 高橋さんです。ありがとうございます。今年の抱負として、年始に、TS600 を入手。お TS600 これはね名機ですよね。これまで出たことのなかった50にチャレンジしてみたいと思っています。あと CW も覚えてみたいですねということでね、はい、お書きいただきましてどうもありがとうございます。 TS600 ね、トリオ時代というかね、名機ですよね。まあ、私も欲しくてですね憧れの無線機でしたよね。はい、TS600 トリオの TS600 と、当時のアイコムですね、井上電機の IC551 ね、この辺り、50メガでね、お使いの方当時多かったと思いますし、またちょっと値段的には高かったですけどね、FT625D というね、名機もございましたしね、いろいろありましたねあの頃ね。はい、まあ、50メガ専用機っていうのがね、いいですけどね、まあ、最近ではね HF プラス50メガっていうね、組み合わせがほとんどなんでございますけど、まあ、シングルバンドの無線機はねなかなか開発する方もですね、やはり販売その他含めてですね、シングルバンド欲しいとこですけどね、まあ、メーカーさんとしてはなかなか考えるところがあるのかなという感じでございますけどもね。
あ
となんか、はい、TS600 ね非常に、素晴らしい無線機だと思いますんでね、どうぞメンテをされてですね大事にねお使いになっていただきたいと思います。まあ、50メガは本当にねこれから面白いシーズンですんでね、ぜひねチャレンジされていただきたいと思います。また CW もねぜひデビューされていただきたいと思っています。高橋さんどうもありがとうございました。またその後のね状況などお知らせいただきたいと思います。ありがとうございました。はい、それではねもう一方ですね、はがきいただきましてねありがとうございます。お年玉プレゼント応募ということでねおはがきいただきましてありがとうございます。この方はですね千葉県のですね阿波郡、加藤さんですね、コールさん JE1TJD さんありがとうございます。もういつもね本当にありがとうございます。アンテナの今年の抱負ということでアンテナの整備というふうにね挙げられておりまして、430の GP の取り付け、ね、Dスター専用の無指向性の8分の5ラムダの GP これを地上高15メートルに取り付けるというね、ことでパンザマストの長部ということでねパンザマストをお使いなんでしょうかね。はい、12で SFA25 メーターということでね、12で SFA ということでね、なかなかあの太いケーブルをね、あるといいですよね。
何の話？
はい、まあ、VUHF でね SFA を使っておられる方ね結構おられますけどね、やはりメーター単価が高いのとあとコネクターも非常に高いのでね、はい、この辺りがね非常に 考えるところでございますがね、高い周波数であればあるほどですね、低損失を考えるということでございますからね、当然のことかなと思いますけどね。さあ、それから地デジのアンテナ、これを取り付けるということ、それから JAL の QSO パーティー参加ということでね、お書きになっておりますけどね。はい、そうですか、 JAL の QSO パーティーね、もう参加されておられると思いますけど、数年前に一回りして12子達成されているということで、2枚目に挑戦中ということでね。はい、まあ1回休んでしまうとね、またそのシールを12年後にもう1回チャレンジしないといけないということでね、1回始めちゃうとなかなかやめられないですけどね。はい、まあ、長続きする、きっかけにもなるので非常にいいシステムだなと、これ本当に思うんですけどね。はい、JAL さんの方でですね、今年限りでもうやめるとかね、絶対言わないでいただきたいと思いますけどね。はい、ぜひぜひ、頑張ってねいただきたいと思いますけども、はい、はい、今年もですね、このラジオの方を一生懸命頑張りますのでね、またぜひ応援していただきたいというふうに思います。残念ながらね、ちょっと当選されなかったようでございますけれどもね、また何かの機会、今年はちょっといろいろとですね、イベントなども考えておりますので、またぜひご参加をね、いただきたいというふうに思います。どうも加藤さん、ありがとうございました。またメッセージをお待ちしたいと思います。続いてもう一方ね、ご紹介したいと思います。
まだやるの？
この方はですね、宮城の石巻市の鈴木さん、 J7VBK さん、ありがとうございます。今年の抱負、または昨年の反省点ということで、中学生の時から始めたアマチュア無線歴、今年50年、おで新規一点で新しい電波モード、FT8 を始めることにして、新しいリグを買って変更申請も済ませたのですが、無線以外の用事が忙しくなってしまい、運用する時間がなくなってしまいました。昨年はワッチのみに終わりました。ワッチしてみた感想は、普通に DX 局が見えると驚きと、パソコン画面に流れるコールサインを見て、これって更新なのでした。今年は FT8 と CW で無線を楽しみたいと思います、ということでね、お書きになっております。まあね、この FT8 面白いですね、確かにね、見てるとね、バラバラバラバラいろいろとね、DX などもですね、いろいろと聞こえているというか見えるというね感じでございまして、それをまた呼んでるね多くの方が、いらっしゃるのもよくわかるということでね、まあ、お書きになってる通りね、これ無線なのっていう、確かにそれはありますよね。オペレーターは受信音は一切聞く必要なく、PC の画面のみ、それだけでね、こうできますんで、まあ、操作的には更新したい曲クリックするっていう、まあ、そういうことと、まあ、ログ連携の時のね、最後のログのクリックというぐらいで、まあ、ほとんど見ているだけという感じでございますけどもね、確かに更新は更新でね、ありますんでね、まあ、受信できていなければ当然見えませんのでね、まあ、このあたりが面白いところなんでございますけど、はい、
何が面白いの？
そうですか、まあ、多くの方がね、やっぱり鈴木さんのようなですね、感想を持たれてる方多いかと思いますけどもね、はい、どうもありがとうございます。最近はね、ブーベ島のペディションがですね、とっても賑やかで、 FT8 でもですね、ものすごい数の JA が呼んでて、デコードもですね、100近い、デコードしてびっくりする時があるんですけど、はい、もう本当に主流になってきましたよね。はい、ぜひ一度はね、更新されてみていただきたいと思います。どうも鈴木さん、ありがとうございました。またメッセージをお待ちしております。ありがとうございました。というわけでございましてね、時間いっぱいですね、59コーナー以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでね、あっという間にエンディングでございますけれども、今日はね、タワーのねランキングというのでね、いろいろとお話ししましたけど、以前にですね、対馬に、オメガというね、船舶の、まあ、位置情報とかのですね、まあ、オメガ、それからローランとかデッカでいろいろありましたけど、ローランの鉄塔がですね、小笠原にあって、さらにオメガタワーがですね、対馬にあったんですが、これがですね、試線中なんですけど、とっても高くて454メーターあったんですよね。はい、まあ、なかなかね、この自立鉄塔ではないんですけどね、このオメガとかですね、あと中波放送のですね、エレメント、これもだいたい240メーターか250メーターぐらいなんですけど、 こういうのもありますんでね、はい、まあ、鉄塔から行くとですね、ランキング変わるんですけど、まあ、視線中ということでね、自立鉄塔とはまた除外というふうにねさせていただいてますけどね、はい、いろんなね業務用のタワーありますんでね、はい、いろんな形でね見ると面白いですよね。まあ、私はそういうわけでね、無線通信関係のね鉄塔オタクと言われる感じのことをやっていますけれど、電力用の鉄塔ね、送電線の鉄塔をね、週に、楽しんでおられる、まあ、楽しんでおられるって方はないですけどね、はい、そういうね、方もねたくさんいらっしゃいますよね。まあ、それとね最近はこの赤色のですね航空障害灯の点滅がですね非常に良くてですね、時々いろんなところへ見に行くんですけど、広いところでですね遠くに見える航空障害灯のですね赤い点滅が見えるとね、何とも言えずほっとするんでね、時々見に行ってるんですけどね、はい、最近はねいろんな形で LED になったんでね、付き方がちょっと変わってきちゃったんでね、残念なんですけどね、はいはい、そんな感じでございますけど、いろんな形で鉄塔を楽しめますんでね、ぜひ皆さん、違う目線でね鉄塔をぜひご覧いただきたいなというふうにね思ってるところでございます。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。